2009年に放送された孫独女王という時代劇がありました。後に孫独女王になったトンマン公主は双子の姉妹の妹として生まれました。しかし王から女の双子が生まれると王族の男種が枯れるという予言によってトンマンは王宮を去り、中国であらゆる辛苦をなめて過ごした後、新羅に戻り、ついに公主になりました。当時ミシルという女性が新羅を意のままにしていました。彼女は日食と月食などの天文学に関する知識を利用して民に気象と農事の時期を知らせてあげることが、まるで自分に神的な能力があることごとく民を騙して崇められていました。孫独の考えは違いました。彼女は公主として最初の役目としてチョンソン台という天文台を作り、天文と気象に関することを民に公開すると言いました。天文で民を統制していたミシルにはとても大きな衝撃でした。二人の対話はこのようでした。ミシル、それで神権を放棄なさるというのですか。孫独、そうしようと思います。ミシル、姫様、世間は縦にも分けられますが横にも分けられます。縦に分けるとはこのようです。くだら人、高句麗人、新羅人、また新羅人の中では姫様に従う者たち、このミシルに従う者たち。しかし世間を横に分けるならたった2つしかありません。支配する者と支配される者、世間を横に分けるなら姫様と私は同じ側です。私たちは支配する者です。ミシルから神権を奪いなさったら姫様がお持ちください。それを捨ててどうやって統治なさろうとされるのですか。孫独、捨てるのではなく民に返すのです。ミシル、姫様、私たちは清掃をしています。清掃にも規則があるものです。これは規則違反です。何をもって王権を立て朝廷の権威を立てるのですか。孫独、真実です。ミシル、孫独、真実、何の真実を言っているのですか。民たちが新しい天の神の皇女だと姫様に叫んでいます。彼らに何の真実ですか。私は事実何も知らない、私には神秘的な能力がない、これが真実ですか。孫独、格物とは事物の理知を明らかにすることであり、事実を明らかにするものです。大臣には真実を明らかにする格物を持って、あたかも大臣が天候を操っているような幻を作ったのです。民は幻を求めるからです。干ばつに雨が降り凶事を防いであげる超越的な存在を求めるので、その幻を作り出して初めて統治できるのです。孫独、民は希望を求めるのです。民はもう少し暮らし向きが良くなりそうだという希望を持ちたいのです。あって幻を望むものではないからです。ミシル、民はなぜ雨が降るのか知りたいとは思いません。民は日食がなぜ起きるのか知りたいとは思いません。誰かが雨を降らせてくれ、誰かが日食という矜持を防いでくれるなら、それだけです。無知で愚かな存在です。孫独、それは知らないからです。ミシル、はい、知りません、知りたくありません。自分たちの欲するものが何も何かも分かっていません。孫独、民が暦を知れば自ら節気を知ることになり、自ら種まきの時期を知ることになります。そうすると雨がなぜ降るのかは知らなくても、雨を自分たちの農事にどのように利用できるか知るようになります。そのように一歩ずつでも前に進みたいのが民です。ミシル、知るということは知恵を持つということとは苦しいことです。彼らに知るということはきつくてつらいことです。孫独、希望はそのような疲労や苦痛を感受させます。希望と夢を持った民は新羅を布教することでしょう。 私のような夢を持つ人々と共に白木を作るつもりです。ミシルと孫独は白木を統治することにおいて最頂点にいます。白木の全国民が彼女たちの手中にあります。彼女ら二人の一言行動一つが白木の方向を左右します。しかしこの二人もやはり何かにとらわれています。ミシルが統治と幻にとらわれているとすれば、孫独は真実と希望にとらわれています。表面的にこの二人が権勢の座にいることは似ていると見えるとしても、その内面は正反対のことに捉えられています。今日の本文は使徒パウロが囚われていたことについて紹介しています。パウロは囚われたことによりパウロになり得ましたし、一生涯真実に生きることができました。まず十節がこのように証言します。私はキリストとその復活の力を知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、使徒パウロはキリストとその復活の力、その苦しみに預かることをもっと知りたがりました。この本文は先週詳しく見てみました。パウロにキリストはすでに一番高尚で素晴らしい知識です。それにもかかわらず、このお方をより一層知りたいと告白するのは、主は知れば知るほどその素晴らしさはより一層光り輝くからです。福音聖歌の中に主が私の心に来られた後という歌があります。その歌詞はこのようです。主が私の心に入ってきてから、主は私を導いてくださいますね。主に私の心を捧げてから、一層使えるほど一層尊くなる主、一層使えるほどに一層尊くなる主、一層愛するほどに主は私を愛す。毎日私の心に喜びがあふれていますね。一層使えるほどに一層尊くなる主。私たちの主イエス・キリストは実際にこんなお方です。しかし私たちの病んだ幻と世俗的な野望は、主を一層知り一層使えねばならないことから遮っています。ですから長い間信仰生活をしても、主をよく知らないでいることが私たちの心苦しいところであり、痛みであります。十節の後半からパウロは主の死の姿にあやかる、手本とすると言っています。手本とするのヘブライ語シンモルフィゾは同じ枠を持つという意味です。たい焼きや焼き菓子を同じ形に作ろうとすると、手で精巧に作ろうとするより簡単にたい焼きの型や焼き菓子の型にこねた生地を流し込めば、同じたい焼きと同じ焼き菓子が出てきます。パウロはただ主の苦難に参加することだけを知りたがったのではありません。主と同じ人生の型で生きたく、主と自分がたい焼きや焼き菓子のようになりたかったのです。主が人類の罪のために十字架の贖罪の死を受け、輝かしい復活をなされたように、自分も罪にいた昔の自分をキリストと共に葬り、キリストがくださった眩しい復活の生命を得て成長し続けたい希望を披れきしているのです。11節がこのように証言します。何とかして死者の中から復活に達したいのです。パウロは今ローマの監獄に投獄された状態です。しかし視線は復活にとどまっています。復活の新しい生命を着た救いの完成を仰ぎ見ることができるようになるなら、主と共に侮辱され 殺されることになるような苦痛を体験することになるとしても、それを静かに耐えるという決断をしているのです。上手に生きることは上手に死ぬことであり、上手に死ぬことは上手に生きることです。死について正しい意味を持っている人だけが正しい人生を生きることができます。たとえ今の状況がローマの監獄の中であろうとも、パウロは自分の人生の態度についてこのように告白します。12節です。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。この説は私たちにパウロのダマスカス事件を思い浮かべさせます。クリスチャンとしてのパウロ、使徒としてのパウロについて語るとき、この事件に触れずに話すことは不可能です。この事件ゆえに彼がクリスチャンになり使徒となったからです。ダマスカス以前のパウロは、捕まえたものと捕まえるものに向かって走っていく人生でした。しかし今や囚われたもののために走っていくと言っています。以前にパウロは自分が捕まえたものが多いと考えていました。生まれて8日目に割礼を受けたことと、ベニヤ民族の後裔として正統ユダヤ人であったことは、生まれた時から捕まえたものでした。たとえエルサレムやユダヤ地方でない異邦人の土地で生まれ育ったといえども、ヘブライ式の教育を受け、ヘブライ語を話せることは、他の人が簡単に掴むことのできない捕まえた事柄でした。また自分がファリサイ派であることと、律法について信仰的情熱を持っていたことは、他の人々が羨ましがるに値する捕まえた事柄でした。しかしその捕まえた物事は、キリストが捕まえてくださったことと比較すると、何の価値もなく、この上なく薄っぺらいものでした。それで今は捕らえられたそのもののために走っていくと言います。走っていくのもともとの意味は、走っていくではなく迫害するです。使徒パウロが一番最後に書き送った手紙がテモテへの手紙1、2です。そこでパウロは自分が過去にどんな存在だったかをこのように告白しています。テモテへの手紙1:13です。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。パウロは過去に自分の姿を三つの単語で表しました。誹謗する者、迫害する者、暴行する者でした。誹謗する者は言葉で相手を冒涜することです。この単語が主に神聖を冒涜するときに使う単語です。神がいるなら出てきてみろと言え、私が神だと似た概念です。パウロは過去に神様のために生きたと考えましたが、主に会ってみると神様を冒涜するのと同じ人生だったと告白するのです。暴行する者は傲慢な態度で他の人を虐待する人を意味します。パウロは自分が過去にどれほど多くの人を踏みつけたかを話しているのです。迫害者は逃げる人を追っていき、引き倒す人を意味します。ですからパウロは自分を怖がって逃亡する人さえ追っていき、暴力を行使していた人間だと告白しているのです。 迫害者がまさに今日の本文12節の走っていくという動詞から出てきました。実際にパウロはそのようにしていました。彼がダマスカスに行ったのはしょうがなかったからでも命令だったからでもありませんでした。彼がダマスカスに行く前に主の弟子たちに対して脅しを加えていましたし、先立っていました。そしてダマスカスに行き、そこで主に従う人がいれば老若男女区別なく逮捕しエルサレムに護送すると公文を要請したのも彼自身でした。その時はそれが掴んだものを成し遂げる最高にして最善の人生だと思ったからです。主がそんな仇のような人間、悪質な人間を直接訪ねて会ってあげたばかりか、主の働きを伝える通路とみなしてあげました。それがあまりにも感激的だったパウロは、今や捕まえてくださったお方のためにはために、または捕まえられた者のために走っていくと告白します。前と同じ人生の情熱ですが、今や彼の方向は完全に反対に変わったのです。前にパウロは自分の義で満ちた欲望と野望の服を着ていたとすると、主に出会った以降には神様の義で満ちた真理と希望の服を着ることになったのです。この服は自分が掴んだので着ることができるようになったのではなく、キリストに捕まえられたので着せられた服です。イスラエルの初代王はサウロです。サムエル記上10号には彼の人生が霊的に奈落に落ちることになるある事件を伝えてくれます。サウロが王位について数年も経たない時、神様はサムエルを通してサウロ王にアマレクを打ち殲滅し何も残すなと命令しました。しかしサウロ王は21万名の兵士を募集し戦争を起こしましたが、アマレク王アガグを生け捕りにしたことをはじめとして、羊の群れと牛の群れの中で最上のものと一番肥えた動物、そして上等なものは残しておいて、残りの役に立たない価値のないものだけ選んで殲滅しました。神様は全てを要求なされましたが、サウロ王は部分的に服従しました。このことで神様はサウロを王として立てたことを後悔なされるほど残念があり、預言者サムエルはサウロ王のために徹夜で祈りました。しかしサウロ王は自分のために記念碑を建てるほどに戦争に勝利したことに陶酔していました。そしてサムエルに会った時、神様の命令に服従して勝利したと自慢して話しました。預言者サムエルは神様がアマレクに属する者は全て殲滅するように言ったのに、聞こえてくる羊と牛の鳴き声は何かと反問しました。サウロは神様に祭事を執り行うために残しておいたと弁明しました。しかし預言者サムエルは、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る、主の御言葉を退けたあなたは王位から退けられると言いました。これ以降サウロは30年以上統治しましたが、彼は霊的に回復できませんでした。預言者サムエルの正しい知識にサウロ王はようやく、なぜアマレク王がアガグを生かしておいて良い家畜を戦利品とみなしたのかをこのように告白しました。サムエル記上15章24節です。サウロはサムエルに言った。私は主のご命令とあなたの言葉に背いて罪を犯しました。 兵士を恐れ、彼らの声に聞き従ってしまいました。イスラエルで初めて王を立てるとき、何人かの人々が意見を集めて決めたのではありませんでした。十二部族からそれぞれ代表者が1000名ずつ、全員で1万2000名を選び、彼らの中からサウロを王として擁立しました。そのためサウロは名実ともにイスラエルの王であって、イスラエルすべての民が彼の手の中にありました。そのすべての過程を神様がされたのでした。それにもかかわらずサウロ王は神様につかまれた人となれず、民に捕らえられた人間、権力に捕らえられた人間でした。モーセもアマレクと戦争をしたことがありました。イスラエルの子孫が出エジプトの後初めて起こした戦争でした。イスラエルの子孫は前職が軍人や警察ではなく奴隷でした。そして彼らがエリムや荒野で組織的に軍事訓練をしていたのでもありませんでした。ヨシュアが人々と共にアマレクと戦っていますが、その戦いの勝敗がヨシュアとイスラエルの子孫の武器にはありませんでした。彼らの戦略と戦術にもありませんでした。その勝敗はモーセが挙げた手にありました。戦争で手を挙げると降伏することですが、神様はそれが勝利で、手を下げることが敗北とおっしゃいました。この戦争で勝利したモーセが行ったことは、出エジプト記の17章15節から16節がこのように証言しています。モーセは祭壇を築いて、それを主は我が旗と名付けていった。彼らは主の御座を背いて手を挙げた。主は代々アマレクと戦われる。サウロ王は記念碑を建てましたが、モーセは祭壇を作り、その名を主は我が旗、勝利と呼びました。モーセは戦争の勝利がヨシュアとイスラエルの子孫たちの手にはなく、神様にあったことを知っていたからでした。モーセは誠の神様に捕らえられたものでした。今日の御言葉を要約すると、クリスチャンの人生と信仰は捕まえるのではなく、捕まえられることであると言えます。ですから私たちの人生と信仰は能動体ではなく受動体です。受動体だからと消極的という意味では決してありません。むしろ正反対です。パウロは自らユダヤ教を捨て、キリスト教を受け入れたのではありませんでした。キリスト教についての話を聞いたり、関連の書物を読み、興味を感じ、クリスチャンになったのでもありませんでした。彼は主に対する好意が少しもないのに、そんな自分を捨てずに訪ねてきてくれた、その恩恵に感激して生涯自分を捧げる人生に最善を尽くしていきました。人々はパウロの外見で判断し、ローマ帝国に囚われの身になったと考えるとしても、パウロはキリストに囚われたものになったと考えたので、主の人になりました。私たちの中である方は、使徒パウロと同じでないとしても劇的な経験を通して囚われたお方がいることでしょう。名医も到底手をつけられない状況で神様の奇跡的治癒を経験したかもしれません。また経済的破産で全てのことが終わったと思えたのに、再起できるように神秘的な方法で人に会わせてくださり、全然期待していなかった環境が開かれることを経験したかもしれません。また人生の意味を探し出せず、未来に対する希望もなく、全てのことが暗鬱に見えるとき、主が 希望と光で近づいてこられることを体験したかもしれません。罪と過ち、放蕩で貫いた人生を生き、自分自身でも容赦できない状況に至っているのに、許しと回復で訪ねてこられた主にあったかもしれません。このような方々の共通の特徴は、以前には自らの力で十分に生きていけると自信があったのに、自分の限界の外で起きること、自分の能力では到底解決できない状況の前で主に降伏する宣言をした場合です。またある人々は、いつキリストを迎え入れたか記憶もないけれども、気づいてみると囚われたものになっている人もいるかもしれません。この場合の大部分はキリスト教家庭で育った人々です。もちろん青年壮年になってから主を信じた人にも、あまりにも自然に主が自分の救い主であることを受け入れ、囚われたものになった場合もあるでしょうし、またクリスチャン家庭で育ちながらもまるで無信仰の人のように生きて、苦々しい経験と挫折を経験してから囚われたものになった方もいることでしょう。自分がどうやってクリスチャンになったかはそれほど重要ではありません。重要なことは囚われたことに対する認識です。私たちは囚われたものの水準に従って生きることになります。貧しい者の手に囚われた子供は貧しい人のように生きることになります。農夫や漁夫の手に囚われた子供は農夫や漁夫になります。チンパンジーの手に囚われた子供はターザンになるでしょう。優れた学者や職人の手で囚われたならば、いい加減に人生を生きていけません。その学者と職人の水準にまでなることを要求されるからです。使徒パウロを捕まえてくださった主が、今やその手で私たちを掴んでいらっしゃいます。そして今や私たちにこの世の中で、家庭で、職場で、学校で、クリスチャンとして神様の子供らしく生きよとおっしゃいます。私たちが主の手に囚われた人生を生きることを決断し、その道を黙々と歩んでいくときに、こんな主の声が聞こえてくることでしょう。恐れることはない。私はあなたと共にいる神。たじろぐな。私はあなたの神。勢いを与えてあなたを助け、私の救いの右の手であなたを支える。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの信仰と人生は捕まえることではなく、捕らえられることであるのを悟らせてくださり感謝いたします。しかし私たちの過ぎ去った人生を顧みると、何かを捕まえるためのあがきの連続でした。主がお与えなさりたい希望よりも、世の中が与える幻想と自分が作り出した虚像をつかむために、本当に限りなく東奔西走しました。それで何かをつかんだと思ったのに、捕まえたものが自分の何の意味も与えないものであったり、捕まえられるはずもないものをつかんだと錯覚する時がどれほど多かったでしょうか。それにもかかわらず、私たちを捕まえてくださることを最後まで捨てず置かず、本当にありがとうございます。私たちが凶慢で私たちの記念碑を作る時にも黙って待ってくださり、戦利品に目がくらんでいる時にも同行してくださって感謝いたします。これからは私たちの人生に 主は我が旗の祭壇を作らせてください。私たち人生の瞬間瞬間に享受した小さな勝利の一つ一つが自分によるものではなく神様の恵みであったことを忘れないようにしてください。キリストに捕らえられたことを忘れなかった使徒パウロを手本とすることを望みます。パウロを通して主がどんな方であるのかより鮮明に現れ、至るところに神様の人々が立てられますように。そのように私たちも主に捕らえられたことを忘れないことで満身創痍、落ちるに落ちた主の皆が再び高められ、私たちが立っているこの場所が神様の歴史の現場となり、私たちの人生が神様を見せる通路になるようにしてください。イエス様の皆によりてお祈りいたします。